それでは本日の説教の箇所を読みます。本日の説教の箇所は使徒の働き第11章19節から26節になります。使徒の働き第11章19節。さてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンテオケまでも進んでいったが、ユダヤ人以外の者には誰にも御言葉を語らなかった。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンテオケに来てからはギリシア人にも語りかけ、主イエスのことを述べ伝えた。そして主の御手が彼らと共にあったので、大勢の人が信じて主に立ち返った。この知らせがエルサレムにある教会に聞こえたので、彼らはバルナバをアンテオケに派遣した。彼はそこに到着した時、神の恵みを見て喜び、皆が心を固く保って常に主にとどまっているようにと励ました。彼は立派な人物で聖霊と信仰に満ちている人であった。こうして大勢の人が主に導かれた。バルナバはサウロを探しにタルソへ行き、彼に会ってアンテオケに連れてきた。そして丸一年の間、彼らは教会に集まり、大勢の人たちを教えた。弟子たちはアンテオケで初めてキリスト者と呼ばれるようになった。本日はこの箇所から死んだ麦粒からと題して説教をお願いします。
今読んでいただいた場所はイエス様の福音がユダヤの世界だけでなく世界中の人たちに伝えられる、そのような、きっかけとなった非常に重要な場所です。このことがなければですね、今の私たち、日本にいる私たちのところにイエス様の福音は伝わらなかったといってまず間違いがない、そういう非常に重要な箇所であるわけです。それまで救いは基本的にユダヤ人にしか及ばないと考えられていた。それが全ての者たち、イエス様につながる者たち全てに救いが及ぶということが力強く明かしされる、そのような説教が行われるようになった教会が出現したのです。それがアンテオケ教会であります。キリスト教会の新しい段階というのはこのアンテオケ教会の設立によって、始まります。これ全く新しい段階に入るわけです。このアンテオケ教会というのは非常にその教会のですね歴史において新しい、それまでの古い殻が打ち破られて新しく花咲く、そういうような、象徴としてこのアンテオケ教会という言葉が使われることもあります。クラーク博士が札幌農学校に、使わされてきてですね、そしてそこで、聖書を若者たちに教えた。そこでリバイバルが起こって、そしてイエスに、自分を捧げる、イエスに献身する者たちの誓いというものがそこで、行われ、札幌バンドというのが発足するわけですが、その時にクラーク先生はここにアンテオケ教会を立つとおっしゃった。そのように伝えられています。しかしこのアンテオケ教会を設立したのは誰か、それはもちろん主イエス様の御霊、聖霊でありますけれども、そこで用いられた人たちはどういう人たちであったのかということを私たちは心に留める必要があります。それは迫害によって散らされた人々だったんです。エルサレムで ステパノの殉教がきっかけとなって、そして主に、ギリシャ語を話すユダヤ人たちでクリスチャンになった人たちに迫害が集中しました。でそういう人たちがこう逃げていったわけです。皆さんご存知の通り、ダマスコに逃げていった人たちがいます。でパウロはですね、まだサウロと呼ばれてた頃、サウロはそのダマスコにいる、クリスチャンたちを捕まえに行く、そういうようなことがあった。ところが、それよりもさらに北の方まで逃げていった人たちがいるわけですね。でその人たちによって作られた、これ非常に重要です。このことについては後でまた詳しくお話をします。それから指導体制が確立したということであった。でそのアンティオキアにおいて、ギリシャ人の人たちが信仰に入るようになった。でそれを聞いてエルサレムからですね、バルナバという本当に優れた聖霊と信仰に満たされた人が使わされていった。でバルナバは自分自身がキプロスの出身でしたから、ギリシャ語を使うことができた。言うならば、あのペテロはヨハネではダメだったわけですね。言葉の面で自由にギリシャ語を使うことができたバルナバが使わされていった。でこれがまた素晴らしい結果を生み出すということになるわけです。その聖霊と信仰に満たされたバルナバが使わされることによって、そこに本当にこう霊的な説教が語られるようになる。そのことによって迫害によって散らされていった人たちと、彼らがイエス様を伝えたギリシャ人たちの中に信仰のリバイバルが起きたわけです。そしてさらにバルナバはですね、パウロを探しに行って、そしてアンティオキに連れてきて、そして二人で使徒をするようになった。ここにですね、アンティオキ教会の新しい、息吹が、命の息吹が起こされていったわけです。8章の一節にですね、こういうふうに書いてありますね。サウロはステパノを殺すことに賛成していた。その日エルサレムの教会に対する激しい迫害が起こり、人たち以外の者は皆、皆と言われていますが、これはあの基本的にはギリシャ語を話しているユダヤ人たちの人たちですね。その人たちはユダヤとサマリアの諸地方に散らされた。敬虔な人たちはステパノを葬り、彼のために非常に悲しいんだ。サウロは教会を荒らし、家々に入って男のも女も引きずり出し、次々に牢に入れた。他方散らされた人たちは御言葉を述べながらめくり歩いた。これすごい言葉だと思いませんか。他方散らされた人たちは御言葉を述べながらめくり歩いた。ただ逃げただけじゃなくて、ナザレのイエスは十字架にかけられて殺されたけれども、三日目に蘇って私たちに現れました。人たちに現れました。私たちは聖霊を受けて霊なるイエス・キリストと出会うことができました。この人に出会うときに人生が回復します。この人に出会うときに罪が清められます。この人に出会うときに許されます、ということを語りながら歩いたっていうんですね。でこの今言ったようにですね、この散らされた人々というのはギリシャ語を話すユダヤ人クリスチャンでした。でこの人たちは神殿礼拝主義を否定していたわけです。そのステパノはなんで殉教しなければいけなかったか、殺されたかというと、神殿エルサレムにおける神殿礼拝主義を否定したから。だからユダヤ立法主義の神殿主義のユダヤ人たちに殺されたわけです。でこの散らされた人たちはみんなステパノの仲間ですから、神殿礼拝主義を否定する人たちだ。つまり否定するというか、ただ単に否定するのではない、イエスの御霊が誠の礼拝を確立するのであって、神殿が礼拝を作るのではないということを主張して黙らなかったんですね。どうしてかというと、彼らはイエス様の御霊によって自分が礼拝できるものになったからです。自分がどこにいようとも、そこに神殿があろうとも、神殿がないところに仮に散らされていったとしても、 イエス様の御霊が自分を礼拝できるものにしてくださってたという事実は変わらない。そのことを彼らは経験的に知っていました。これによってですね、エルサレム中心主義というものからこう脱却することができたわけです。でこれまではもうですね、異邦人伝道については使徒の働きでは、語られて、きました。それは伝道者や使徒と言われる人たちによって行われたものであった。でピリポによるサマリア伝道がそうです。ピリポは伝道者でした。またピリポによるエチオピア人宦官への伝道も行われていた。またパウロがローマ人の百人隊長のコルネリオの一家、またその友達友人にですね伝道したということもあった。しかしこれら全部伝道者使徒による働きであった。ところがもちろんこれは素晴らしいこと働きであったわけだけども、しかしアンティオケ教会の設立に決定的な役割を果たしたのは誰だったか。伝道者や使徒と言われる人たちではなかったんです。さてステパノのことから起こった迫害によって散らされた人々はフェニキア、キプロス、アンティオケまでも進んでいった。でユダヤ人以外の者にはまだ誰にも御言葉を語らなかった。でその頃ユダヤ人の、地中海世界にはユダヤ人の街道があちらこちらにありました。町には必ず、ユダヤ人街道があった。そのユダヤ人街道に行ってイスラエルが求めてきたメシア、イスラエルの救い主はあのナザレのイエスなんだということを語っていたわけです。ところがその中にキプロス人とクレネ人が幾人かいて、アンティオキに来てからはギリシャ人にも語りかけ主イエスを述べ伝えたと言います。で場所をちょっと確認しておきたいんですけれども、言うまでもなくイタリアですよね、ここがね。でここが、ギリシャで、ここが今のトルコ、小アジアと言われます。エルサレムここです。そして、パウロがですね、サウロがイエス様に出会ったダマスコはここです。でアンテオケってどこかというとここなんですね。地中海、もうトルコのすぐそば、ここです。いやここはトルコなのかもしれないですね。トルコの一番南側ですね。かなり遠いですよね。ですからアンティオキにダマスコまでではなくてまだずっと先まで逃げていったということです。そしてその中にキプロスやクレネというのはここです。キプロスやクレネ出身の人たちがいたというんです。で前にも一度お話ししましたけれども、彼らはどうしてエルサレムに来てた、もともと来てたのかっていうと、その当時地中海世界だけではありませんけれども、地中海世界に散らばって住んでいたユダヤ人たちがいたわけです。ところがある程度年齢が上がってきてですね、もうそろそろ仕事も引退してというような年になった頃には、人生の最後やっぱりエルサレムで礼拝しながら人生の最後を送りたいよねっていうことになってですね、そしてそれこそクレネとかイタリアとかそういうところからですねエルサレムにこう登ってくるわけなんですよ。でそこで先に夫が死ぬでしょ。そうするとギリシャ語を話す未亡人がたくさんいたってことが、この7人の伝道者たち、執事の人たちを選んだきっかけになったのは、ギリシャ語を話すユダヤ人たちが自分たちのヤモメたちが日々の配給でおろそかにされているっていう、そういう訴えをしたということがあった。それはなんでそういう問題があったかというと、そういう人たちがたくさんいたからなんですよ。でエルサレムに登ってきて最後に人生の最後を過ごそうと思ってやってきた。ところが夫が先立たれてしまってですね、その当時はヤモメというのは自分の弟の家族、夫の弟の家族に 面倒を見てもらうのが普通だったんだけども、そういうような人たちがいない人たちがエルサレムにたくさんいたわけです。で、逃げたステパノの迫害、ステパノの殉教をきっかけとした迫害によって逃げていった人たちっていうのはそういう人たちであったということです。人生の最後エルサレムにやってきてね、ここで最後心安らかに死のうと思ってた人たち、そういう人たちが迫害によって逃げていった。もうクレネに帰らなかったんですね。あるいはキプロスに帰ったわけでもなく、一緒に連れ添いながら歩いてアンテオケまで逃げていった。もちろん年老いた婦人だけではなかったはずです。多くのその他のギリシャ語を話すユダヤ人たちも、ユダヤ人クリスチャンもたくさんいたはずです。しかしそういう状況だったということをちょっと思い浮かべていただきたいんです。つまり元気いっぱいだったかって言ったら全然そんなことないわけですよ。お金持ってたか、そんなこともないわけです。まさに難民です。迫害されて逃げていく、そういう人たちによってイエス様の福音が伝えられた。どういうふうにして伝えていったんだ。皆さんどう思いますか。説教したと思いますか。その説教する力がある人たちが多かったと思いません。説教する力がある人がもしいたんだったらパウロわざわざ呼んでくる必要なかったですよね。いろいろ論理立てて聖書にこうこうこうこうこういうふうに書いてあるから信じますかっていうふうにやったわけでは絶対ないと思います。アンテオキまでやってきたときに、そしてそこに住み着いたときに友達ができたんです。友達ができたんだと思います。ギリシャ人の友達が、ギリシャ人の友達が苦しんでるのを見てお祈りしてあげたんだと思うんですよ。イエス様の名前を呼んで祈りましょう。そしたら聖書は何て書いてあるか、21節、主の御手が彼らと共にあったので大勢の人が信じて主に立ち返った。主の御手が共にあった、主が共に技を行ってくださったってことです。彼らが自分の友達のために、自分の友達が病気の時に手を置いて祈ったら、そこに主の御手が共に働いてくださったということです。人生の苦しみの中にある人たち、そういう人たちのために祈った時に主の御手がそこに共にあったから、その人たちが癒されていったということです。そのようにして大勢の人たちが信じて主に立ち返った。ここで伝道を行っているのは誰か、立派な伝道者、立派な人ではありません。人生の中で難民となって追われて、まさに仕事もなく財産もなく住む場所もなく、言うならば傷だらけ、心に傷を持ったまま逃げていったんです。しかし彼らがそこで知り合った人たちのために祈ってあげた時に、イエス様のことを語った時に、そこにイエス様が働かれた。彼らの傷を通してイエス様の十字架の血潮がギリシャ人たちに注がれていったということです。もう一人、サウロ、バルナバはですね、サウロを探しに行くわけです。で、サウロで、ちょっと サウルはどこにその当時いたか、ちょっと見えにくいですけど、ここがタルソ、あのサウロの生まれ故郷出身地です。でこの時サウロ、パウロはどうしていたかというとですね、生まれ故郷のタルソにね身を潜めていました。どういうことがあったかというと、ちょっと元に戻って見てみたいんですが、使徒の働きの9章の23節から30節を見るとこういうふうに書いて、ありますね。多くの日数が経って後、これはあのパウロがイエス様に出会った後の話ですが、ユダヤ人たちはサウロを殺す相談をしたが、その陰謀はサウロに知られてしまった。彼らはサウロを殺してしまおうと昼も夜も町の門を全部見張っていた。そこで彼の弟子たちは夜中に彼をカゴに乗せ町の城壁伝いに吊り下ろした。サウロはエルサレムについて弟子たちの仲間に入ろうと試みたが、皆は彼を弟子だとは信じないで恐れていた。ところがバルナバは彼を引き受けて人たちのところへ連れて行き、彼がダマスコへ行く途中で主を見た様子や主が彼に向かって語られたこと、また彼がダマスコでイエスの皆を大胆に述べ伝えた様子などを彼らに説明した。それからサウロはエルサレムで弟子たちと共にいて自由に出入りし、主の皆によって大胆に語った。そしてギリシャ語を使うユダヤ人たちと語り合ったり論じたりしていた。しかし彼らはサウロを殺そうと狙っていた。兄弟たちはそれを知って彼をカイザリアに連れて下り、タルソへ送り出した。タルソにですね、船で返したわけです。返しました。そしてガラテヤ人の手紙というのをちょっと開いていただきたいんですが、ガラテヤ人への手紙を見ると、もう少し詳しいこともわかる。一章のですね、11節363ページを開けてください。363ページ。兄弟たちを私はあなた方に知らせましょう。私が述べ伝えた福音は人間によるものではありません。私はそれを人間から受けなかったし、また教えられもしませんでした。ただイエス・キリストの啓示によって受けたのです。以前ユダヤ教徒であった頃の私の行動はあなた方がすでに聞いているところです。私は激しく神の教会を迫害し、これを滅ぼそうとしました。また私は自分と同族の同年配の多くの者たちに比べはるかにユダヤ教に進んでおり、先祖からの伝承に人一倍熱心でした。けれども生まれた時から私を選び分け、恵みを持って召してくださった方が、異邦人の間に御子を述べ伝えさせるために御子を私のうちに啓示することを助手とされた時、私はすぐに人には相談せず、先輩の人たちに会うためにエルサレムにも登らず、アラビアに出て行き、またダマスコに戻りました。それから3年後に私はケパを訪ねてエルサレムに登り、彼のもとに15日間滞在しました。しかし主の兄弟ヤコブは別として、他の人たちには誰も会いませんでした。私があなた方に書いてあることは神の御前で申しますが、偽りではありません。それから私はシリア及びキリキアの地方に行きました。しかしキリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られていませんでした、って書いてありますよね。どういうことかというと、彼はダマスコでイエス様に出会いました。で そしてその後、ここにペトラという場所があるんですが、あのナバテア国というのがあって、そのナバテア国のペトラというところで彼は宣教活動をしたようです。そしてまたダマスコに戻るんですけれども、そこでナバテア国の大官に命を狙われて、そして城壁伝いに籠を吊り下ろしてもらって逃げて、そしてエルサレムに行ったわけです。でそこで初めてバルナバと出会う。でこのペトロでの、あるいはダマスコでの伝道は決して成功していたわけじゃないですね。もし成功して多くの人たちがイエス様に立ち返ったのであれば、使徒の働きはそのことについて記述するはずです。しかし おそらく非常にパウロは戦闘的な人だったと思います。若い時は非常にそうだったと思います。ですから相手を、ね、言葉でねじ伏せることはできたかもしれないけども、だけどそこで本当に教会が打ち立てられるというような働きをすることはできなかった。それでただ相手の反感を受けてですね、殺されそうになって、そしてダマスコから逃げて、それはパウロにとっては非常に大きな心の痛手だったようです。そしてエルサレムに行ってペテロと、それから主の兄弟ヤコブにだけ会った。そして彼らが自分の出身地のタルソに逃げて帰りなさいと言ったから、彼はタルソに逃げて帰ったわけです。でここに書いてあるように、私はシリア及びキリキアの地方に行きました、まあ、ここの自分のタルソのことです。でしかしキリストにあるユダヤの諸教会には顔を知られていなかったというのはどういうことかって言ったら、ユダヤの諸教会に行ってイエスこそメシアであるというふうなことを言ってなかったってことですよ。ユダヤの諸教会、自分の出身地のタルソにおいて彼は伝道してなかったんです。彼は異邦人に私の名を運ぶために私が選んだ器だって言ってイエス様に直接召されたんですよ。だけどその後の伝道はうまくいかなかった。直後の伝道は、そして命を狙われただけだった。そして命からがら逃げるようにして自分の生まれ故郷のタルソに帰って、彼はそこで伝道もしないで静かにしてたんですよ。その サウロをですね、バルナバ探しに行くんですよ。彼はエルサレムで、バルナバはサウロにエルサレムで出会っただけでした。しかしエルサレムで出会った時に彼が本当に主イエスに出会って、存在の根底からひっくり返るような会心の経験をして、イエス様を述べ伝えにいられない、そういう熱情を持っている人だということを彼は知りました。ただ若さの劇場の家に伝道がうまくいかなくて逃げていかなくなければならないという状況に彼があるということも彼はよく知っていたのです。それから数年間が経っています。今バルナバはですね、サウロを探しにタルソへ行って、そして彼に出会って、今みたいに電話があるわけでもないですよ。歩いて行ってですね、車があるわけでもない、ただ歩いて行って彼を探し当てて、そしてアンテオキに連れて帰ってきたんです。そしてサウロに、ここで一緒に教えようと、ここで一緒にイエス様の福音を語っていこうということを、バルナバはサウロをですね、パウロを励まして伝道の働きに押し出していくわけです。ですからここでアンテオケ教会というのは、自信満々だった人なんか誰一人いなかったんです。私は使徒である、私は伝道者であるって言って伝道した人なんか誰もいなかったんですよ。ある人は仕事も失い、住む場所も失い、財産も失い、もう気の身気のままで逃げて歩いてきた。もう一方で若い時のに伝道うまくいかなくて、自分の生まれ故郷のタルソで本当にひっそりと、街道にも行かずにひっそりとしていたパウロ、そういう人たちを主は集められたんですよ。そういう人たちを主は集めて新しい教会の基礎をお築きになるんです。アンテオケにはユダヤ人もいました。 ギリシャ人もいました。しかし彼らにとってただ一つの希望は何だったか。自分がユダヤ人であるということではありませんでした。ギリシャ人であるということでももちろんありませんでした。彼らの希望はイエス・キリストが自分の主である、イエス・キリストが自分の主であるということだけが彼らの希望であり力でありました。このユダヤ人だけでなくギリシャ人にも福音を述べ伝えることはイエス様の言葉の中にもあります。それはヨハネの福音書ですが12章20節、さて祭りの時礼拝のために登ってきた人々の中にギリシャ人が幾人かいた。この人たちが外来のベツサイダの人であるピリポのところに来て、先生イエスにお目にかかりたいのですがと言って頼んだ。ピリポは行ってアンデレに話し、アンデレとピリポは行ってイエスに話した。するとイエスは彼らに答えて言われた、人の子が栄光を受けるその時が来ました。誠に誠にあなた方に告げます、一粒の麦がもし地に落ちて死ななければそれは一つのままです。しかしもし死ねば豊かな実を結びます。自分の命を愛する者はそれを失い、この世でその命を憎む者はそれを保って永遠の命に至るのです、とイエス様は言われました。ここで自分の命という言葉はですね、プシュケーという言葉、サイコロジーのサイコっていう言葉の元になった言葉です。プシュケー、それに対して永遠の命と言われている言葉は別の言葉なんですね。これはゾウエーという言葉、全く違う言葉です。主イエス様の十字架の目的は全ての人がプシュケー、自分という命、自分という殻に死んで造営永遠の命に生きる、これが主イエス様の十字架の目的でありました。この時にですね、人は自分という殻、自分自身という命に死んで新しい命に行く時にですね、ここに人の違いを超えさせる力というものが働くのです。使徒パウロはガラテヤ人の手紙の中で言っています。3章26節、あなた方は皆キリストイエスに対する信仰によって神の子供です。バプテスマを受けてキリストにつくものとされたあなた方は皆キリストをその身に来たのです。ユダヤ人もギリシャ人もなく、奴隷も自由人もなく、男子も女子もありません。なぜならあなた方は皆キリストイエスにあって一つだからだ。私はユダヤ人だ、私はギリシャ人だ、私は男だ、私は女だ、私はこういうような仕事をしている、私はこういうような背景を持っている、私はこういうような仕事をしている、そういうようなことは関係ない。むしろ関係ないというよりはそういうことに私たちがそれを握りしめている時に、それは私たちがプシュケーを愛しているということになるわけです。自分のプシュケーを。しかしそれに死んだならば豊かな実を結ぶ、永遠の命に至る、造営に至るのだとイエス様はおっしゃった。それはただ単にイエス様がご自分のことだけをおっしゃったのではなくて、イエス様に連なる全ての者たちがプシュケーに死んで造営に生きる、その道を切り開いてくださったのがイエス様であったのです。まさにアンティオキア教会の人たち、アンティオキア教会を立て上げた人々、迫害され全てを失った人たちであった。伝道に傷つき身を潜めていたパウロでありました。しかし彼らは言うならば、それによってプシュケーに死んだのです。プシュケーに死んだのです。しかしプシュケーに死んだ時に、彼らを通して造営に至る宣教の技が始められた。ここにキリスト者のアイデンティティというものが確立、 本来の意味でのキリスト者のアイデンティティが確立されていった。それはイエス様につながっていることだけが人生においてただ一つの鍵なんだ、イエス様に連なっていることだけなんだということです。ここにですね、ユダヤ人イスラエルの救い主としてのメシアというイエス様に対する理解がですね、全世界の全ての人類の救い主としてのイエス様の実存が明らかにされていった。それがこのアンティオキア教会におけるアンティオキア教会の設立であったのです。私たちもそうです。私たちは元気いっぱいな時、仕事もうまくいって、経済的に問題がなく、家族の関係もうまくいって、そういう時、もしでもその時に伝道がうまくいくか、そんな保証どこにもないです。むしろ人生に傷ついて自分自身は心の中で血を流しているような状態、あるいは自分の健康にも自信が持てない、いつ倒れるかわからない、そういうような状況の時にイエス様の、そういうような状況にある時にですね、人のために祈ったらそこで奇跡が起こるということがあるんです。私の父は、私が高校2年生の時に、以前属していたキリスト教の集団から、集団の伝道者を辞めました。それはどういうことだったかというと、そのもともと父が属して、私が生まれ育った教団の、創始者の先生が亡くなった後に、その先生を神格化しようという、そういう動きがあった。でそれが支配的になった時に、父はもともと教会の出身でしたから、その動きに反対して、そしてその自分は伝道者を辞任すると言って辞任しました。そして長崎での伝道は、成功してですね、長崎県下全部で百数十人の人たちがの伝道を任されていましたが、彼ら、父はそれを全部捨ててですね、小田原に行きました。小田原に行っても食べることはできないんです。仕事がない。そしてもう50にもなってからですね、自分からは言わなかったけれども、その母親が少し小田原に送金した、それによって少し生き延びることができたというぐらい経済的にも大変なところを通りました。そしてそのまだその時、父はその前に属していたその教グループを脱会していませんでした。脱会してなかったので、いろんな人からバカにされました。もう失格伝道者の烙に押されて、もう本当にこう惨めな状況に陥ったわけですけれども、父が小田原に行った時に末期のがんの人に出会いました。父がその人のために祈った時に、その末期のがんを癒されたんです。そしてまたその直後に教会関係の仲間の人が臨終になった、お医者さんがもう臨終ですと言った、しかし父が言って祈ったら生き返っちゃったんです。そういうようなことが起きた。父には金もお金は全くありませんでした。伝道者は辞めて、プライドもズタズタでした。人からはバカにされました。しかしそういう時に主の手が、見てが共に働くということが実際にあるのです。教会が新しく設立されていく、それは元気な人々が、自信満々の人たちが行うんじゃないんです。主の御手が傷ついた人たち、 自信のない人たち、そういう人たちと共に会った時に、教会は新しい段階に、ギリシャ人に世界に福音が広がっていく基礎がここに作られていった。私たちの仲間の中にも今苦しい状況に置かれている人たちがいることを私たちは知っています。主の御手が共にある。自信がないとき、傷ついたとき、人のために祈るチャンスが神様が与えてくださるかもしれない。その時に神様が働いてくださる。私はそれを信じます。お祈りをしたいと思います。天のお父様、今日もあなたが私たちを導いてくださったことを感謝いたします。あなたは不思議な方です。私たちが人生に傷つき、また追われ苦しんでいるとき、あなたは私たちを通して働いてくださいます。主イエス様、そのようなアンティオキア教会がそのような状況から始まったということを私たちは今日学びました。主よ、私たちの仲間の中にも傷ついた人がいます。困っている人もいます。病気の人もいます。しかしイエス様、あなたは今ここで私たちを、その方々を通して何をなさろうとしておられるでしょうか。天のお父様、どうぞ一人一人と共に会ってください。あなたの御手を一人一人の上に置き、またその手の上に置いてくださいますようにお願いいたします。感謝し、尊いイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。